捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤファのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、なびきを見ようと役人たちと一緒に座った。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者はたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出ていった。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなた方に命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は今神を下す言葉を聞いたのです。どう考えますか？彼らは答えて、彼は死刑にあたりと言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で投げつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か？ペテロは外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロは入り口まで出て行くと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消して、誓ってそんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは鶏が鳴く前に、三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
いつもありがとうございます。先週月曜日、前原新学生の卒業式が聖書宣教会で持たれました。その次の日火曜日から持たれた教団総会におきましては、前田新学生が補教師になられました。4月からは広島県の呉市にある広福音キリスト教会に派遣され、いよいよ牧師として始めていかれます。続けてお祈りいただき、ご支援よろしくお願いいたします。私の息子もですね、土曜日に卒園式を迎えることができまして、皆さんのお祈りの中で無事に今度小学生になる予定でありますが、ぜひですね、ビシビシ叱っていただいてですね、甘やかしすぎておりますので、お祈りいただけたらと思っております。また小学生がですね、スマイルキッズにたくさん来るといいなと願っております。ぜひお祈りいただけたらと思います。お祈りしましょう。天にいます主イエスキリストの、私たちの父なる神様、あなたは今日も私たちを恵もうとして待っていてくださったことを、また見えない御手を持って私たちにここに来たいという思いを与えてくださり、背中を押してこのところに住ませていただいたことをありがとうございます。主よ、今心をあなたの前に開きます。主よ、ご覧になってください。私たちの心の内を主よ、あなたがご覧になってください。傷のついた道があるかないか、その悩み苦しみ、また 言葉にならないさまざまな思いをあなたがご覧になってください。そして主よ、すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、そのように招いていてくださる主よ、神様、意地を張らずに強がらずに、すべての重荷をあなた様の前に下ろすことができますように。すべての重荷を主に下ろして、そしてあなたを見上げていく中で新しく力が与えられますように。もうダメだと思っているものに一筋の希望を与えてくださいますように。そしてこのようなことにどんな意味があるのかと、神様、迷い苦しんでいるものに、神様、あなたがその意味を与えてくださることをお願いいたします。愚かなしもべが、再び派遣されて、この杉戸のこのところに立たせられております。主がどうぞこのものを清めてくださり、主がお語りになりたいことを分かりやすくまっすぐに語ることができますように用いてください。当力管となれますように。また主よ、私たちの心に主よ、聖霊なる神が直接お語りくださりますようにお願いいたします。聖書のことがよく分かりますように、あなたの素晴らしさがさらにさらによく分かりますように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。いよいよマタイ福音書も26章の中ほどになってまいりました。後半に入ってまいります。前回見たところは、イスカリオテユダが暗闇の中でやってきて、そこにはたくさんの棒や刃物を持った人たちがやってきまして、イエス様がいよいよ逮捕されていったということでした。そしてそれは預言者たちの聖書が実現するためにということで、主はあえて刀を抜かずに天から御使いを遣わして、このやっつけるなんていうことをせずに、あえて無抵抗に捕らえられていかれました。そして今日読みませんでしたが、前回の一番最後の御言葉56節、その時弟子たちは皆全員イエスを見捨てて逃げてしまったと、そのような場面で前回のところが終わっていました。今日はその続きです。イエス様を捕まえた人たちはイエス様を大祭司カヤファのところに連れて行きます。そこには律法学者長老たちが待ち構えていました。シモン・ペテロは少し距離を置きながら、遠くからイエス様の後をこっそりとつけながら、やってまいります。大祭司の中庭まで入っていき、イエス様がこの後どうなってしまうんだろうかという、その成り行きを見ようと一緒に座っていました。59節、宰相たちと全議会、サンヘドリンと言われるその、ユダヤの議会は、イエス様を死刑にするために訴える偽証を、偽りの証言を求めていたと記されています。明らかに不当な裁判が行われていくわけです。偽りの証言を求める、何も悪いことをなさっていませんので、嘘じゃないと、罪に定めることができないのであります。偽証、偽りの証言を求めていました。60節、偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出て、イエス様がこんなことを言ってましたよと語ります。61節、この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言ってました。これは実はイエス様がご自分のお体のことを語っていたことでした。イエス様自身が神の神殿であって、その神殿を壊すようにイエス様を殺してしまうときに、3日後のうちに復活して、そしてその肉体が、主のお体が立て直される、そのことを表していました。しかしそれが、この不敬に当たるということで、議論がされていきます。さらに大祭司が、イエス様に尋問してまいりますが、何も答えないのか、不利な証言をしていますがどうなのか。しかしイエス様は黙っておられました。大祭司はさらにイエス様に命じていかれます。私は生ける神によってあなたに命じる、あなたは神の子キリストなのかどうか、 その答えを言え。そうしますとイエス様はその時はっきりと口を開いてこうおっしゃいました。64節、あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。イエス様はご自分がキリストであることをはっきりと認められ、さらには再臨、その時には王の王を主の主として、ご自身が神ご自身として全ての王として、力ある方の右の座につき天の雲に乗って再び来るのを見ることになる。イエス様ははっきりとご自身が王なる神であると宣言なさりました。大祭司は衣を引き裂いて神への冒涜だということで、その言葉が死罪にあたると認められて、イエス様はこの後、暴行を受けていかれます。67節から今日、順番に詳しく見ていきたいと思いますが、そこから67節から週報に印刷しておりますので、週報をお持ちの方はご参照ください。そうして彼らはイエスの顔に椿をかけます。ペッと椿を吐いて、椿をイエス様の顔に吐きかけていく。これは最大の侮辱の一つでしょう。完全に相手を貶めていく、バカにしていく、見下していく、人間とも思わないほどの、そのような、屈辱的なことでありましょう。彼らはイエス様の顔に唾を吐きかけ、そして拳で殴る、そのようなことを始めました。また他の者たちはイエス様を平手で打っていきます。その時イエス様は目隠しをされていたということもありますが、誰が今あなたを打ったか当ててみろなどというようなことを彼らは言っていきました。そのような形でイエス様は本当に何も悪いことをなされなかったにもかかわらず、さまざまな暴力を、さまざまな屈辱的なことを受けていかれる姿があります。そんな中で69節からのところで、シモン・ペテロのその後の様子が記されていきます。ペテロはどこにいたのでしょうか。外の中庭に座っていました。そうしますと、女中の一人か女の方でお手伝いさんの一人がペテロのところに近寄ってきて言うのです。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。あなたもイエス様と一緒にいたでしょう。知ってますよ。70節、1回目の、ことが出てきます。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、いやいやいや、そんなことはない。何を言っているのか私にはわからない。と言って、イエス様と一緒にいたということを否定していきます。つまりイエス様の弟子なんかではないということを皆さんの前で打ち消していく。そのようなペテロの1回目のことが出てきます。71節、2回目のことが起こり始めます。ペテロは入り口まで出ていくと、ちょっと居心地の悪さを覚えてペテロは少し移動してですね、おりました。しかしそこにも他のもう一人の女中さんがやってまいりまして、見てそこにいる人々に言うのです。この人はナザレ人イエスと一緒でした。ペテロはまたもドキッとしたことでしょう。そしてまたもそれを打ち消し、そして今度は誓って、神にかけて誓うということで、そんな人は知りません、私はそんな人と何の関わりもありませんというふうに、ペテロはイエス様と一緒にいたこと、イエス様の弟子であることを完全に否定していかれます。2回目のイエス様なんか知らないという言葉でした。73節、3回目が近づいてきます。しばらくすると夜明け前の一番暗い時だったと思いますが、しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、そしてこう言うのです。確かにあなたもあの仲間だ、言葉 葉のなまりではっきりわかる。あの東北地方に気仙沼というところありますね。そこであの活躍されているクリスチャンのお医者さんが気仙語訳聖書というのをですね、訳しています。その地方の方言でこの聖書を訳しています。私もマタイの福音書などをですね、ちょっと読み始めておるんですけども、言葉の訛りではっきり分かる、これはですね本当に画期的な聖書の翻訳だと思います。自分たちの国地方の生まれ育ったその方言で御言葉を聞くことができるならば、本当に心の一番深いところのひざのところまでですね届くような、何か他の、かしこまった標準語とかでは届かない、そういうところで、この言葉の訛りがはっきり分かるというこの理解を語っていきます。しかしここにおいては隠すことのできない言葉の訛りがイエス様と一緒にいたガリラヤ人であの仲間なんだろうというその確信へと、そのことが導かれたということであります。確かにあなたもあの仲間でしょう。イエスという方の仲間だ。あなたの喋っている言葉はガリラヤなまりだ。ガリラヤのイエス、ガリラヤのイエシュアでのその仲間じゃないか、はっきり分かるぞと彼はですね言われてしまったのでありました。そして3回目、3度目にさらにものすごく、強い形でイエス様のことを完全に否定していくシモン・ペテロの言葉があります。74節、すると彼はペテロはそんな人は知らない知らない、そして呪いをかけて誓い始める。もしもそれ私が嘘を言っているというならば神に呪われてもいい、私は絶対にそんな人なんか知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。本当に完全にキリシタンの時代で言うならば完全に踏み絵を踏みにじって、そんな人の弟子じゃありません、私はキリシタンではありませんと彼ははっきりと主張したのでありました。曖昧なことを言ったわけではない、お茶を濁したわけでもない、彼ははっきりと自分の言葉で告白してあの人の弟子じゃないと言ったんです。呪いをかけて誓い始めたのでありました。そしてするとすぐにある出来事が起こりました。鶏がコッケコッコーと鳴いたんです。その前にもう一回鳴いてたみたいですけど、2回目これ多分ないと思うんですが、鶏がとにかく鳴いたんです。もう夜明けが近くなってきてですね、そういう時間帯だったと思います。5時ぐらいだったのか、でもまだ暗くてですね、夜明け前で一番暗い時期でもはっきりと夜のその縮まを破るかのようにコッケコッコーと鶏が鳴いちゃったんです。人間というのはいろいろなものをきっかけにして記憶が蘇るということが起こりますね。フラッシュバックとかですね、あのフラッシュフォワードとかいろいろありますけど、とにかく何かあの鍵になるようなものが来るとですね、それが元でパッとこう鮮明に何かが思い出されてしまう。ペテロにとっては鶏の声が一つのことを記憶を鮮明に目覚めさせて、そしてその心に全部覆ってしまうようなことが思い浮かんでまいりました。そこでペテロは鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとおっしゃっていたあのイエス様のあの言葉を思い出したんです。鶏が鳴く前に、今日のメッセージの題はそこからつけました。鶏が鳴く前にあなたは三度も私なんか知らない、 あなたなんか知らないと、私を知らないと言います。イエス様が前もって語っておられたその予言的な言葉、その言葉を思い出したのです。その言葉が語られた時にはまさかでしょうイエス様、そんなことありえません、たとえ火の中水の中
死ぬことになってもイエス様あなたと一緒にお供します、あなたと一緒なら死ぬ覚悟がありますとペテロは言っていたんです。そして自信があったんです、確信があったんです。彼は絶対にイエス様を裏切るようなことはしないと言うことができたんです。しかしここにおいてペテロはどんなお取り扱いを受けているんでしょうか。例えて言うならば、ガラスのコップが放り投げられて、いや上から何かが落ちてきて、パリーンってそのガラスが全部破片になって飛び散ってしまう、粉々に砕けてしまう、そういうことがここで起こってまいります。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いたと聖書は語ります。教官福音書と呼ばれる、少し別の角度から同じような場面を描写している福音書を、他の福音書も参考に見ていきたいと思いますが、私の好きなルカの福音書をちょっと開いてみましょう。ルカの福音書ですとですね、22章あたりに今日の出来事が記録されております。マタイは一番最初ですね、マタイ、マルコ、ルカ、3番目の福音書にルカが出てきますが、ルカの福音書を見ていきましょう。先ほどの場面、鶏が鳴いてその直後のペテロの場面、それはルカの22章の60節61節あたりに、少し別の角度から同じ時の、おそらく同じ時の、状況が解説されています。しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。そして61節注目すべき言葉が出てきます。ルカ22章61節、そこにはルカがこのようにちゃんと書き記しています。主が振り向いてペテロを見つめられたと。そうなんです。その時にイエス様が振り向かれてペテロの方を見つめておられたんです。その眼差し、その眼差しの中で今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言われたその主の言葉を思い出したということが起こったんです。そしてそれゆえに彼は外に出て激しく泣いたと続きます。聖書を読むときに一つのおすすめはイエス様がどんなふうにそのお言葉を語っていらっしゃったのか、あるいはイエス様がどんなふうにその時見つめておられたのか、そんなことを想像しながら読むととてもいいと思います。今日の場面もそうです。主はどんな眼差しを持って3回もダメ押しで完全に否定して呪いをかけて誓い始めたそのシモン・ペテロをどんな眼差しで見つめられたのでしょうか。イエス様のことをとても怖い方だというふうにイメージなさっている方はものすごい厳しい眼差しですね、もう攻め立てるようなお前よく俺来たなみたいな感じでにらみつけてるみたいな、そういう眼差しをイメージする方もいるかもしれませんが、それはちょっと違うと思います。イエス様という方は前原神学生が語ってくださったように傷んだ足を折ることなくくすぶる刀身を消すことのない方ですから、そんなやり場のないというかもうこのなんかこうやり台刺されるような、ね、非難合法の眼差しでにらみつけたわけではないと思います。そうではなくて初めからその弱さを完全に知っていて、ほら 言った通りだったでしょ。あなたはそんなに強くないよ。私が前もって言っておいたでしょ。鶏が鳴く前に3回私を知らないって言います。その通りになったよね。でも私があの時言った他の言葉も思い出してね。そんな言葉にならない思いを眼差しに込めながらペテロを優しく見つめておられたと思いますし、その眼差しはあなたに対しても向けられています。イエス様は厳しい眼差しで睨みつけて、お前そんなことしてるのか、ダメだぞ、許さんぞみたいなことではない、そういう方ではありません。イエス様は本当に慈愛に満ちた、優しさに満ちた、その眼差しの中であなたのことを完全に知っておられますけれども、それでもなおあなたを見切らないで、見捨てないで、私はあなたをなおも愛しているよ、そうおっしゃってくださる方であります。聖書は神様からのラブレターと言われますが、こんな言葉がありますね。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その言葉は完全にあなたのことを知っていながら、それでもなお私の目には高価で尊い、あなた、そして私はあなたを愛しているという言葉であります。今私たちはイエス様のことを本当におぼろげにしか分かりません。なんかお風呂に入ってですね、お風呂場にある鏡がこう曇りガラスになってですね、そこでぼんやりと自分の顔を見ているような感じでイエス様の姿をイメージしながら、愛しながら、歩んでいるかと思います。今私たちはイエス様のことをほとんど知りません。しかし安心してください。コリント人の手紙第1の13章の中には、イエス様があなたのことを今すでに完全に知っておられると書かれています。誰にも知られていないと思うところ、誰にも見せないというふうに隠しているその心の一番深いところの闇とか、これまでの失敗とか恥とか過ちとか、それを全部神様は、イエス様は知っておられるんです。頭隠しても尻隠さずみたいな状態になるわけですね。全部神様はご存知なんです。もうバレちゃってるんです。主が振り向いてペテロを見つめられた、それは全てをお見通しの神様がそれでもなおあなたのことを大切に思ってるよ、私はあなたを絶対に見捨てないからね、そういう応援する、励ます、慰める、アシストする、そして傷んだ足を折ることなく再びしっかりと立たせていく、くすぶっている、いやもう自分自身が踏みにじってですね、その信仰の炎がもう煙だけになってくすぶっている、そのような信仰の炎を自分で自分で踏みにじるような、そのような愚かな恋をしているペテロをもう一度燃え立たせるための主の取り扱いであったと思います。このことをさらに深く理解していくために、ルカの福音書の22章の31節32節あたりの、鶏が鳴く前に3度ということに少し先立って、その時イエス様がもう少し別のことも語っていらっしゃったというところを見ていきたいのです。ルカ22章31節32節、それは本当に私がとても大好きな聖書の言葉なんですけども、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方をブイのようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたよ。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいね。イエス様は前もってシモン・ペテロにそのように語っていらっしゃったんです。まず31節を見ますと、神様はあなたの名前も呼んでくださる、名前で呼んでくださる方ですね。 名前だけでなくてあなたの全てをご存知です。そしてこんなことが語られていました。サタン、悪魔、堕落した天使があなた方をテストすることを願って聞き届けられた、許可された。ここに私たちは、聖書が語る神様と悪魔、その、関係を見ることができます。聖書には確かに神様もおられるんですが、確かに神様だけでなくて、サタン、あるいは悪魔、そういう存在も霊的な存在として、確かにいるということが言われています。神様とサタンは同じくらいの立場の方なんでしょうか。そうではありません。神様の方がはるかに強くて、サタンは神様の許可がなければ何も手出しができない、そのような、無力な存在であります。サタンが悪さができるとするならば、神様が限定付きで許可された、そのことの中でサタンは悪さをすることができます。あの予備記の話を見るとそのようなことがはっきり出てきますね。人生の舞台裏で、カーテンの裏側でですね、神様とサタンがお話をされて、そしてサタンは限定付きで予備に悪さをすることが許されていきます。この時も、限定付きだったと思います。サタンが神様にお願いをして、シモン・ペテロの信仰をテストさせてください、ふるいにかけさせてくださいということを願って聞き届けられた。つまり神様の試験の中で、そのようなつまずきが、誘惑が、試みが起こったということです。しかしイエス様の本当にかゆいところに手が届く取りなしの祈り、これが32節に記されています。しかしね、ペテロ、シモン、私はあなたの信仰がなくならないように今もう前もって祈ったよ。あなたの信仰がなくならないように、完全にもう消えてしまわないように、くすぶる闘神になったとしても再び燃え立つことができるように、私はあなたのために祈ったよ。パキッて折れてしまっているような、本当に傷ついた足のような弱いものになったとしても、ちゃんと神様ですね、接ぎ木をして、そして再び強く立たせてください。だから必ずあなたは立ち直ることができる、必ずあなたは転んでもまた再び起き上がることができる。だから挫折したとしても起き上がったら、その粉々に砕かれたプライドと一緒に、砕かれた魂、砕かれた悔いた心と一緒に、それでもなお私はただ 100% 神様の憐れみだけによって今ここに立たせられています。私の信仰が強いわけではない、私が立派なわけでもない、ただただ神様の憐れみによって私はここに立たせられて、そして私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、あなたは私を愛するかと問われている。そうです、今日の場面はシモン・ペテロのプライドが粉々に砕かれた時なんです。皆さんも長い人生を歩んでおられますと、いや短い人生でも、人生というのは自分の思い通りになるなんていうことはほとんどないでしょう。そう思います。私の短い人生を振り返ってもですね、砕かれる祝福を思います。砕かれる祝福、砕かれることは祝福なんです。神様は祝福して豊かに用いるためにこそ、私たちを、あなたをテストされて、そして粉々に砕いてくださいます。この春の季節は受験のことで泣いたり笑ったりする人が分かれていきます。もしもこの受験でまた不合格になってしまったという方がいらっしゃるならば、私のこの体験談を聞いてください。私は中学校の受験で見事に落ちました。滑りました。受験で粉々に砕かれる経験、これは、皆さんにも終わりかと思います。あるいは部活で粉々に砕かれる経験、 私はちょっと格闘技なんかにハマってしまいましたので、やってましたけども、もう先輩とですね、組手とか、あるいはなんかこうやるとですね、もうボコボコにされてですね、パーンとかってハイキックが来てですね、意識が飛んだりとか、気がついたらなんかこう倒れたみたいなことがあったりとか、もう本当にもうボコボコにされてですね、もうやれることになってですね、粉々に砕かれた経験があります。あるいは皆さん、失恋の経験をお持ちですか。この人と結婚できたらいいな、この人と幸せに二人になれたらいいな、でも片思い、パタって砕けて粉々に砕けていく、告白したけれども友達としか思いませんとかですねいろんなことで粉々に砕けていくという経験をなさったことがあるでしょう。私も一度や二度ではありません。受験で粉々に砕かれ、部活で粉々に砕かれ、失恋で粉々に砕かれ、アルバイト先でも粉々に砕かれましたね。その時私は新学生でしたけれども、ある、クリスチャンの方でですね、電気工事屋さんも営んでいる方がいらっしゃってですね、お世話になっておりました。で、私はちょっと変なプライドがあったんですよね。そのところでお仕事させていただくと、その会社に私かなり貢献できるかもしれない、かなりですね、いろんなことで、このもらうお給料以上のことをですね、させていただければ嬉しいなみたいなことを思ってたんですけど、見事に足手まといになりましたね。で、私のプライドは本当にこのぐらい砕けていたんです。新学生っていうのはそういう時ですよね、もうプライドがこのぐらい砕かれていく怪我をするんです、電気工事をしている時に。例えばある時にはですね、トランスっていうなんか重たいこうありましたね、電子バスの上とか乗っかって、トランスをですね、こう横からちょっと運んでトラックに乗せるという作業をしてたんですけども、うんってやったらですね、あまり勢いついてしまって太ももがプシッって切れてましたそれでですね、気がつくとなんかタラタラタラタラタラタラって血が止まらなくなってましたそれでですね、あそこでもう仕事中断になってですね、そのお世話になってる人からですね、病院に連れてってもらって床だけからですね縫わなきゃいけない。これ一回だけじゃなかったですね。ある時にはもう今度夏お祭りですね、春先にこうぼん、あ、なんかこうぼんぼりみたいなの作ってですね、なんかあるじゃないですか、花見とかのために、そういうそのぼんぼりとかをつけていく作業ですよね。でこう電線をこうナイフで削ってですね、そしてこの中の導線を出して、そして繋いでいったりとかってそのやってたんですけど、ナイフの前に手を持ってじゃあダメだよって何度も言われてたんですけども、なぜかちょっと硬いんですよね、もう硬い、なぜかこう手の前にでした、スパーッとこう入ってしまいまして、今でもここに傷跡がありますけども、ちょっとそれでフラッシュバックする方がいるところもあるんですけど、とにかくまた切れて血が止まらなくなってですそれで私はまた病院に連れて行ってもらって縫わなきゃいけない、仕事はそこで中断何時間もという愚かなことがありました。そのような経験を何度も何度もさせていただきながら、結婚生活でももちろん粉々になりますし、牧会伝道でも現在進行形で粉々になっております。バイクで転倒して粉々にもなりますとにかく神様という方は選んだ器を徹底的に砕きます。これは牧師だけじゃないと思います。クリスチャンとして選んだあなたを徹底的にあの手この手で砕かれていくでしょう。そしてもはや自分自身により頼まないように、自分が賢いと思わないように、本当に謙遜に素直に心を尽くして主により頼むことができるように、プライドを粉々に砕かれていきます。絶対大丈夫だ、これこっちは大丈夫だって、いや自信満々でやると粉々に砕かれてですね、もうプライドも何もない、すいません師匠、実は私はこんな愚かな俺しかありません。しかしイザヤ書57章15節はこんな言葉を語ります。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられ、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住み、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。砕かれることは祝福です。 祝福して豊かに用いるためにこそ神は私たちを粉々に砕かれるということをあえて許されるんです。そういうところを通されるんです。でもそれは本当に祝福です。その時にはそう思えないかもしれない。でもあの時があったからこそ今の自分がある。もう本当におしまいだと思っていたけれども、そうじゃなかった。行き止まりの路地裏だと思っていたけれども、その先に日の当たる場所があった。私の人生もう日の当たる場所なんかないかなと思っていたけれども、そうじゃなかった。人生のひのき舞台で日の当たる場所で大活躍させてくださるために、神様はあなたを今も現在進行形で練って練っておられるんです。あなたを通して一人でも多くの人を祝福に招くためです。あなたが全世界の祝福の源さんとなるためです。あなたを通してこの日本という国とアジアと全世界の人たちがあなたを通して祝福されるために、それほどの世界に通用する世界標準のクリスチャンとなるために、神様は手抜きをなさいません、容赦をなさいません。徹底的にひとたびお選びになった器を決して見捨てることもなさいませんけれども、しかし愛を持って忍耐を持って祝福して豊かに用いるために、神様は私を、そしてあなたを、ペテロがそうであったように砕かれた魂として豊かに用いられていくために、あえてそのようなところを通されるということをぜひ知っていただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉でお祈りの時を持っていただけたらと思います。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれません。主よ、私たちはすぐに最初は恐れて慎重にしていても、少し自信がつき始めますとたちまち大胆になり、自信過剰になり、そして神様、高慢にもさまざまなことを誇り、そして何かをしてあげようみたいな形で高飛車な態度でそれぞれの課題に取り組むことがあります。しかし主よ、あなたは私たちを本当に愛しておられますから、そのような時に私たちを粉々に砕くということを通して祝福し、そして練られた、整えられた良い器となるために、主よ、すべてのことを働かして私たちを磨き、カットし、また整えてくださることを覚えて感謝いたします。シモン・ペテロもそうでした。彼が粉々に砕かれる経験なくして、どのような人を励ます人になれたでしょうか。どのような教会を立て上げる働きができたでしょうか。彼にとっては人生最悪の夜明け前の時、しかしそれは本当に祝福された、一番祝福された夜明け前だったと思います。主よ、そのようなところを今まさに通されている方がいらっしゃるでしょうか。病との戦いにおいて、複雑な嫌な人間関係において、またさまざまな自分ではどうすることもできない、手をお手上げ状態になるしかないような行き止まりの路地裏でもがいている方がいらっしゃるでしょうか。主よ、どうかそのような私たちを憐れんでください。主よ、そのような時に本当に謙遜になり、素直になり、心を注ぎ出して祈ることができますように、心を尽くして主に寄り頼むことができますように、そして主よ、そこから天を見上げていく中で、主が備えてくださっている祝福の道、勝利への道へと一歩一歩神様階段を下に降りていくことができますように導いてください。 愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。